んにちは、 O2D の正田です。
スターシステムの稲葉です。
いや、あのフリートークは毎回やらせていただいてるんですけども、はい、あの一個あのすごい重要な、まあ、テーマありまして、あの僕あの最近禁煙に成功しました。
おお、素晴らしい。
もう一週間半ぐらいも吸ってないですね。もう、うん、あのでもそれきっかけがあって、タバコが無理やりやめたっていうよりは、完全にタバコが吸えない体になってしまったっていうのが近くてですね。あの、今すごいインフルエンザ流行ってると思うんですけれども、自分コロナではなかったんですけども、ずっと39度以上の熱が続くっていうような形で、で、それでその39度の熱が引いて、で僕あの、すごいタバコを、あの、ずっと1日に多分20本弱ぐらいは吸っていたので、よし、これで風邪が治った後、よし、これでタバコ吸えるって思って吸ったら、そのタバコが死ぬほどまずすぎて、これは吸えなって思ってて、毎日あの、1本ずつあのこれ今日はちゃんと吸えるかなみたいな形で試してたんですけども、結局あのめちゃくちゃまずくても未だにちゃんと1本吸い切れないっていうのがあって、
なんかまあ良かったですね。
井上さんも禁煙されてます
ね。そうですね、大きくやめたのは5年ぐらいやめて、
はいはいはい、
でまた吸ってたんですよ、
はい、
で大好きな先輩がタバコをやめて、はい、こう最近また吸ったんだよって言ってて、それが6年ぶりに吸ったって、
はいはいはい、
それ聞いて、何年やめても吸うやつは吸う
そっか。
ただ、あれです、はい、あの、僕もやっぱりコロナになって、
はいはいはい、
それで、直近はやめてます。
いや、またお互い吸わないように。
そうですね。まあ、あの、やっぱり、健康のためにはね。
健康のために、マジで。もうちょっとあと1年は吸わないようにしたいなって今、思ってるので、はい、ぜひお互い。
頑張ってください。
頑張りましょう。はい、あの、今日、あの、ゲストをお呼びしております。株式会社、アーユーレディ合同会社代表のですね、村山さんに来ていただいてます。村山さん、よろしくお願いします。
村山です。
よろしくお願いします。はい。あの、村山さんですね、いろいろ事業を手掛けられておりまして、まあ、その中でもですね、まあ、コンテンツだったりとか、あの、そういうことはマーケティングに関する事業を取り組まれておりまして、最近、また別のその、株式会社コンテさんだと思うんですけども、そのアートに関する事業もやられてるみたいな形で、
そうですね。
いろいろやられてるような。形だと思うんですけれども、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、村山さん、あの多分すごい、はい、あの今の会社創業されるまでにいろいろそのご経歴あると思うんですけど、簡単に、まあ、それこそ学生時代からでもいいし、はいはいはい、その経歴をご説明いただくこと可能でしょうか。
はい、
はい、お願いします。
僕は学生時代にまず最初にそのウェブのデザイナーをしてたんですよ。でウェブのデザイナーで近くの美容室さんのサイト作ったりとか、
う
ん、はい、あとは近くの店舗で EC されてる人のお手伝いしたりとか、はい、なんかそういうのを学生時代にスタートしていて、
はい、
学生の時は広島の東広島ってところに住んでたんですけど、
はい、
めちゃめちゃ田舎なんですよ、
うんうんうん、
田舎で、しかもあの当時だとそのベージュを作ったりとかそういうのを市内とかにお願いしに行くと300万ですみたいな金額になって作れんみたいな、はい、
うんうん、
でも学生だと10分の1の30万ですみたいな感じになるわけです、
はい、
でも30万ってその企業さんにとってはやったって思うかもしれないですけど、学生にとってはうしゃーって思う。
全員が幸せになる。
しかも僕は学生の時に写真部だったんですよ。はい、で写真部でその写真も撮れるし、
はい、
その IT 側でプログラム書いたりとか、そのデザインしたりとかそういうのも好きだったんで、
うん、
全部ができる仕事はウェブデザイナーだっていうことでそれをやってたと。
うん、
でしかもお金になって幸せみたいな。
うんうん、
大ハッピー。
一人で最初は創業されたんですか？
そうですね。まあ、それは普通にアルバイトというか、なんかそういうような形態で入らせてもらって、作って納品しておしまいみたいなやり方なんで、今だったらそのフリーランスみたいな働き方の端になったんじゃないかなという感じではあります。
う
ん
う
ん
う
ん、
それがもう20年弱ぐらい前になる感じですか？
そうですね。18、9歳とか。
はい、今ではまあいっぱいなんかフリーランスの方とかって、学生でもいらっしゃると思い
ますね。
当時で、しかもそれこそ広島。ごめんなさい。東広島で。
どこやねんって。
いや
空港がある付近なんで、めちゃめちゃ遠いです。しないから、
うん。で、そんな学生時代送られてて、
はい、
で、そのまま、あの、初めて入られた会社が、まあ、かなり新規事業を作るような、そういった会社っていうような。
それはですね、はい、大阪の会社だったんですよ。
はい、はい。
で、B2B のビジネスをしてる会社さんに、投資をして、
はい、
で、投資をした額の一部で、システム開発とかをして、その B2B のビジネスを加速させて、はい、上場したら上場益が入るみたいな。
は
い、そういう、またなんか今の走りみたいな。早い。
早いですね、また。早いですね。
何歳の時にいくら投資したんですか？
あ、それは僕自身は普通に新入社員として入った会社なので、そういう形ではなかったんですけど、まあ、入って、でもですね、そこはですね、半年ちょいぐらいで潰れるんですよ。潰れることが決まり、1年ぐらいで消滅し、みたいな風になっていくんですけど、で、その次は NTT に入って、で、NTT で、まあ、いろんなサイトの、まあ、そこは Goo っていう、そのポータルサイトをやってる会社だったんで、そこの事業をいろいろやって、東日本さんとか西日本さんの事業も手伝いして、ドコモさんの事業とかもやって、で、そこから、その次は独立と言いますか、7人ぐらいでその起業するタイミングがあって、ゲームの会社を作って、それが4、5年やって、それが終わった後に自分の会社を予約作って、それがアイレニーっていう会社っていう感じです、
一番最初の起業でやられてたことって、まあ、コンテンツ事業というのはゲーム事業だったりとかそういうのがメインだったと思うんですけど、もう少しお詳しく。
そうですね。当時は、その、モバゲーとかグリーとかの全盛期だったんで、モバゲー、グリーとか向けのゲームタイトルを作って、で、それを、まあ、開発運用していくというスタイルの会社ですね。一番最初に手掛けたコンテンツが、CS さんのろくでなしブルースのタイトルで、それをやらせてもらった後は、自社の IP を作っていこうっていうモチベーションになって、しかもその時はパズドラとかが流行り始めた時期だったんで、アプリに行くぞって言って、アプリの方向に進んで、事業拡大して、失敗して、大変なことになって、みたいな
。ちなみにゲーム業界って、結構、なんていうか、納期とか、すっごいこう、忙しいっていうイメージがあるんですけど、その働き方とじゃもうなんか結構劣悪だったんですか、やっぱり。
劣悪と言いますか、まあ働くのが好きだったんで、まあずっと働いてたいぐらいなもんだったんですよ。なので、なんか劣悪とかそういうのは考えたことないわけじゃないですけど、まあ、そんなに思ったことは。
今思えば。
今思えば、まあ普通にその机の下に段ボール敷いて寝てましたし。
まあそうですよね。まあそういう業界、業界ですね。もうだけどみんな好きだから特にそれは、それは普通みたいな。
そうそうそうそうそう。普通状態ですね。
一番最初のそのゲームが、じゃあまあ正直あまり不審で、ですかね、はい。で当たらなくて。
あ、その最初のゲームはね、良かったです。
あ、そうなんですか。
ロックデラシブルースさんに関しては良かった、で、その後の、まあ、いろいろ作りましたけど、アプリのゲーム開発になった時に、まあ、ソーシャルゲームとちょっと戦い方が全然違うんです。違ったんですよ。で、そこにうまく乗れなかったっていう感じですかね。
そこで、ダメって、なんか、それこそそのメンバーがその辞められたりだったりとか、その、それこそ勲章さん自体も、いや、この会社どうしようかなって思ったりとかいろいろされました。
そうですね。まあ、皆さん悩みはね、いろいろ。
さっきちょっと失敗という言葉が出たんですけど、なんか、何をもって失敗という。
何をもって失敗、はい。例えば、僕かけたタイトルをリリースして、もう1ヶ月以内にはクローズするとか。
うわ、
失敗でしかないです。とかっていうレベル感。
超不採算な案件だったと。
そうです、そうです。しかも全部自社開発、自社運用なんで、まあ、どこかからっていう話ではないんですけど。
大変なその事業は手放してしまった。
それは、まあ、不採にはなりましたが、その後また再起をかけてゲームを作るんですよ。それはブラウザのゲームのタイトルを作って、今度はパチンコとかスロットの IP を使わせてもらって作るんですけど、それはまんま売れたんですよ。で、まんま売れて、で、それも黒字になって、で、その事業自体を事業譲渡っていう形で、大きな会社さんに、
手放すきっかけにな
る、ね、いただけたっていう感じです。
なるほど。
手放すところに至るまでは大変ですね。
なるほどですよ。そのなんか辛かった、まあ、エピソードみたいな形もいろいろ、まあ、言っていただいたと思うんですけど、その時になんかそのモチベーションみたいなものって、まあ、それでまた、まあ、再起するってなった時に、もちろんその、まあ、いろんなメンバーさんで、まあ、自社でやってるところで、まあ、やらなきゃいけないっていうような立場であったと思うんですけども、まあ、その中でモチベーションみたいなものってやっぱりあるのかなと思ってて、それって何だったりされました？
もう、なんでしょうね。今思ってもなんでやってたのかなと思いますけど、もう責任感ぐらいしかそこはなくって。で、さっきその、大卒で入った新卒の会社が潰れてますけど、あれも、入って半年ぐらいのタイミングで希望退職者を募るようなタイミングになって、で、その時僕は手を挙げなかったんです。手を挙げなくって残って、で、持ってる案件だったりとか、そういうのもあったんで、そのものをもうやりきってから出ようみたいな。 感じがあって、でもそれを手放す人も中にいるわけですね。そういう人たちを見ていって、会社が畳まれていく様子も見ていく中で、まあやっぱり最後までちゃんとやったのって、自分に対して大事だなと思うんですよ。そういうことをして、
まあ、ある意味達成感がありますよね。
そうあります
ね。やり切ったかっていう、
そう
始末というかね。
そう、うん、ありますし、
素晴らしい。
それをそのお願いをしてきてくれた人もいるわけですよ。その会社の場合だったら、クライアントがいて、でその人たちにはその人たちの思いがあるわけです。
はい、
自分たちのその B2B のビジネスを、こういう形になったらみんな幸せになるんじゃないかって考えて依頼をしてきてくれてる人がいっぱいいるわけなんで、その人たちを裏切ることになるわけですから。
はい。
っていうのは良くないなと思うんですね。なので、そういうのは全部切り付けてやらなきゃなーっていうのもあって、っていうのをこう、守り続けたいというのが。
やりきりたい。
そう。多分そこがその責任感につながってるんだと思うんですけど、表現としては。っていうのがあって、まあそのゲームの会社の場合でも、所属してた人たちも、他の会社に行くにしても、それをこう、行きやすいように、多分まずそこに業務委託で。入ってもらって、行ける状態にしてからとか、その、他の会社さんに買っていただくにも、誰一人として、その退職したりとか、その残すことはせず、皆さん全員でこう買い取ってもらえるような、仕組みにするとか、なんかそういうようなのは頑張ってます。
要するに、後で誰かが困らないようにする。
そう。
すごい大事ですよね。
大事です。困ったらどうなるかっていうのは、やっぱその最初の会社でも、見たところはあるし、話で聞くところもありますし、まあ、そういう未来がこう見えてる側としては、そうならないようにしたいなという、ありますね。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
結構そこの、まあ、一個キーワードとして、まあ、やりきりたいみたいな、でそれがまあその新卒で入った会社でもというところ でその後のキャリアでもそういったまあ責任感やりきりたいみたいなところがまあ強く出て、結果的にまあ事業譲渡でしたとか、今の、あの形につながってると思うんですけど、それってもっと遡ってみれば学生時代だったりとか、そういうところからでも、そういう性格だったりされましたか？そういったまあ信念みたいなものってあったりされましたか？
どうなんでしょうね。
なんか気になってっていうのも。
自分からだとわかんないですね。
いや、僕がその、例えば、だって、勲章さんが入って、で、一番最初新卒の会社入って、それでその1年以内そういう状況が起きるってなった時に、22、3歳ぐらいってことです、
ね。そうですね。
そうですね。それでそんなハードな意思決定するかなんて、残り続けてその事業を生産するまで。
はい。
いるかなって思って。
確かに。そこは、その結構、その好奇心強いところも出てると思います。はいはい、
うん。
僕はなんかやったことないこととか、その見たことないものとか、そういうのにこう、向きがちなんですよ。
はい。
好奇心高めで、そういうのを体験したいとか、どっちの道に行くと、その、好奇心度を満たせるボリュームが大きいのか、どっちが経験値を多く取れるのか、ゲームっぽいです。
ゲーム分岐RPG。
右の方が、ボスいっぱいいて経験値稼げんじゃねえのみたいな。
まあでも、いわゆる、そういう意味で言うと、スキルが上がるとか、
そう。
まあ自分でやったことないからっていう好奇心を選ぶ方、そっちの方を選ぶんですね。
ですね。
いわゆる、次男の道を選ぶ。
そう。難しい。
で、それが、その、楽しいお金稼げるみたいな、餌付けというか、されたのは多分大学の時の、その、フリーランスっぽい活動の時だと思います。基本的にその、サイト作って何十万みたいになったとしても、その何十万って使う先って全部パソコンを買うか、そのソフト、当時だったらアドビとか全部高かったんで、そういうのを、学生としても買ってとか、それを勉強するために使うものとか、なんかそういうのに全部お金消えていく。
自己投資のためにね。
そう。でも、それで例えばフラッシュを買いましたと。で、フラッシュを買って、なんか遊んでたらアニメーション作れて、お、楽しいと思って、その美容室さんの話が来た時に、アニメーションとかできるんですよ。
繋がる。
話したら、うん、あ、じゃあそれも見積もりに入れておいてくださいって言って、トップフラッシュ1万円みたいな。でもまあ、写真撮ったやつが終始動くだけなんですけど。でも、そういうのに繋がるわけじゃないですか。
確かに。
っていうのって、やっぱ、その、どっち選ぶの時に、はいはい、じゃあ飲み代1万にするか、アドビフラッシュ1万円で買うかみたいので、アドビフラッシュ1万円で買うの方を選び、はい、それで遊ぶの方をやり、その中で培った技術を使えるのタイミングが来て、稼げたーになるっていう、はい、そういう、
楽しい。
連続が楽しい。
いや、すごいですね。割となんか小さな成功体験を積み重ねてる感が。
ね、ありますね。
ある感じありますよね。
うん。
じゃあそしたらもう元々も学生時代から、まあそういったまあフリーランスに近いフリーランスみたいなことを、まあやられてたっていうのもあって、働くってことに対しての、なんかすごいネガティブな感情だったりとかっていうのはほぼほぼなかったっていうような、ね。
そうですね。その、はい、まあ大企業、メニティティとかそうですけど、はい、入ったりとかして、うんうんうん、その、働き方の感覚の違う人がいるということに気づきました。は
い、ああ、いや、もうちょっと詳しく。
それは、はい。でも僕が一番最初にお金を稼いだタイミングいつかなっていうのを思い出すと、
はい。
小学生なんですよ。小学生の時に、
その天才エピソードが。
天才じゃないです。アホみたいな話なんですけど、よく仲良く遊んで友達がいたんですよ、はい。で、毎日のように帰り道で、ごっこ遊びをして、帰ってる子がいて。はい、で、僕自身はその絵描いたりとか、はい、なんか漫画読んだりとか好きだったんですね。
はい、
で、当時一緒にハマってた漫画があって、それの二次創作を、プリンター用紙に鉛筆で書いて、
はい、
で、それを半分に折って、落ち染めして、雑誌みたいにしたんですよ。
はい。
で、それに10円という金額をつけて、
いや、もうすごいです。勝手に、勝手に二次創作を
して、10円で友達に売るという。で、友達から10円もらって、それでガムを買う程度しかできないですけど、出菓子で買うガムめっちゃうめえんですよ。
はい。
確かに。自分のしかもアイディアで、10円で売れると。
そうなんですよ。みたいな、なんかそういう。
感動しますよね。
感動しますよね。うん、ガムうめえって思いますよね。その親から買ってもらったガムより絶対うめいんですよ。
は
い、
確かに。
みたいな、なんかそういうその、旨味の違いが大きく。
うまい。ガムだけに。
そう、ガムだけに。うまいこと言いますね。で、そういうのがあるので、そこの楽しさというか、なんかお金を稼ぐ楽しさじゃないですけど、うんうん、その何かをしたことによって誰かが喜んで、自分も喜べるみたいな、
う
ん
う
ん、そこにお金が流れてるみたいな。
はいはい、喜んだお礼として対価をもらうんですよね。
そうそうそうそうそう。
だから喜んでもらったからもらえるっていう。
そうそうそうそう。
大事ですね。お金を稼ぐわけじゃないですね。
そうそうそう。
そこに、こう、エピソードがあるわけじゃないですか。
そうです。
ありがとうって。
そうそうそうそうそうそう。
大事ですよね。
そうなんです。
ガムを KPI に置いてなかった。
そうそうそう。
喜びとか。
そう。
そうですよね。
楽しい。
楽しい。
お互い楽しい。そこに10円が動くっていう。
は
い、そういうのだったんで、なんか、普通のその大企業に入り、働くとなった時に、
はい、
そういう仕事の部分だけでお金を稼ぐっていうのじゃなくって、はい、うんうん、まあそれはそれでこうライフワークというかライスワークとして存在がされてて、
はい、
でも劇団をやっててそっちで楽しんでいるとか、
あ、はい、
そういう人たちとかその大企業がたくさんいらっしゃって、
うんうん、
それはそれで面白いなと思ったんですよ、
うんうんうん、
僕は全然違うけど、
はい、
そのメインで生きてる場所は人によってちゃうんやなと思って、
はい、
そういう人たちの受け皿というか、そういう人たちを、うん、その、働けて、生きれて、楽しんでいられる状態を作ってる大企業すごい。うん。
ああ。
すごいなと思った。
はいはい。
お国みたいだなと思って。たくさんの人を、雇っている状態を作っていて、その中でいろんな働き方をしたい人がいて、でもその人たちもみんな働ける状態になっていて、
うんうんうん、
生きれる状態になっていて、
はいはい、
そう。でも僕は合わんなと思って
結局合わんなと思うわけですよね。
そうですね。はい、そうです。
決定的になんかその合わんなと思ったまあそのいろんな方がいらっしゃって、はい、でまあそれぞれもまあ会社に求めるものが違くてっていうところはいらっしゃるんですけど、なんか決定的に合わんなと思ってその退職を決意したタイミングとか瞬間とかってあったりされたんですか。
でもそれはその若いんで単純にお金が大きかったです。
うん、
でも大手さんって割とこう、
うん、
なんていうか、繰り越せいいじゃないですか。
そうですね、うん。でもそこに何の魅力も感じてないタイプだったんで、 別にディズニー関心とか。割引あるんですよ。
まあ言い方あれですけど、割とその働き方もいいし、はい、で、お給金もまあボーナスが結構いいじゃないですか。
ああ、でも僕が入ったのは、なんかそういう形態じゃなかったんですよ。うん、もう12分割形態で、
はい、まあ、
それ選べたんですけど、はい、12分割形態にしてもらって、うん、でも自分の思ってる給料感とは合わなかったんで、そう、上げてほしいな。
まあなんかすごい頑張ったらもらえるっていう感じではないですもんね、
そうなんですよね、うんうん。だから下がり気に頑張ったとて、うん、同じ結果というか、はい、なんかそういうのはあんまりだったなと思って。うん、
なんか長期的なこう評価ですもんね。
そうそうそうそうそう、とか年次とかね、うん、なんかそういうのが、まあ ね、そうそう影響したりとか、そこにその他の人の動きとかも影響したり、
う
ん、
そうですね。
関係なくないと。
まああと内部営業も結構頑張る
みたいのがねあったりとか。で、そんな中その土日とかはよくハッカソンに行ってたんですよ。
おお、はい。
いろんな会社さんがさ、うんうんうん、主催されてるハッカソンで、当時はなんか今もやってるのかわかんないですけど、うんうん、流行ってたんで、Facebook のハッカソンとか、
はい、
エヴァノートのハッカソンとか、なんかいろんなやつがあって、うん、そういうのに行って、で、僕はなんかこう、01というか、なんかアイデアをピュンってやって、はい、で、それでまとめ上げて、みんなにこうプレゼンテーションして、なんか良そうみたいに思わせるのがうまいらしく、はい、ハッカソンは、うまいことをずっと賞を勝ち取ったんですよ。ハッカソン続きで、その、例えば当時だったら PS4 をもらったりとか、
はいはい、
Xbox もらったりとか、なんかそういう賞金ゲッターみたいな、そういう活動してて、で、そういうところって、その、スタートアップの人とかがよく来てるんですよ、
ね。あ、来てますね、
はい。そう。で、その人たちの働き方とか、なんか楽しそうにやってるのとか見てると、
うん、
俺なんか、こっちなんじゃないかみたいな。そう、こっちが楽しいんじゃないかみたいなのが芽生えてて、なんかタイミングとしてはそういうのをやってるのと、はい、そのお金面の話とかいろいろあって、じゃあお金も良くなって楽しそうで、はい、しかも僕はゲームが好きだけど、ソーシャルゲームは大嫌いだったんですよ。
うんうん、
でも大嫌いなんだけど、その時一番売れてるものだったから、
はい、
じゃあなんで売れてるんだろうっていうのを自分が作ることによってわかるかなと。作りてえなと思って作る会社をみんなで作って、
はい、まあ、なんかみんなで出資した感じなんですか？
それはもう出資してくれる人がいました。
あ、なるほど。
なので普通に雇われな感じ
で、はい、
創業といって、そんな感じですね、うん、
なるほど。もう完全にもうその嫌いだったそのソーシャルゲームをなんかどうやったらこれ自分だったらできるんだろうっていうのも完全好奇心。
そうなんです。さっきの分岐点で、
ソーシャルゲームと他どういう分岐があったんですか？
他は分かんないですけど、
そう、
とりあえず、当時、まあ、やるやらないぐらいですけど、
はい、
やるっつって。
やるって決めてって感じで、周りの仲間の方々は、それこそ、はい、最初からも7人ぐらいいらっしゃる。
そうです。まあ、当時はね、そのゲーム、ソーシャルゲーム流行ってたんで、はい、そのゲーム会社たちの中でも、自分だったらもっとうまくできると思ってる人とか、
はい、
もっとお金稼げると思ってる人とか、
はい、
飛び抜けた人いっぱいいたんで、
はい、
その人たちが集まって、できた。
その人たちみんな好奇心で集まって。
そうですね。まあ、お金と好奇心ですかね、
やっぱりその前職といいますか、その、まあ、あのサラリーマンとして得られ、まあ、その、サラリーマンとしてその、まあ、大企業、
はい、
NCC さんにいらっしゃった時とはまた全然違う人種が集まったって感じ。
そうですね。
はい、
もう、全然違います。
はい、
本当に、なんでしょうね。いい例え話はないですけど、
ね、
新学校から地方のヤンキー学校に、
はい。
しかもなんかその、まあ、7人もいると、その、やっぱすごく尖った人たちだと思うんで、
そうですね。
意見がまとまらないんじゃないですか、その性格とか。
ずーっと戦い合ってます。
うん。まあ、喧嘩というか、
そうそうそう。
いがみ合うこともあるじゃないですか。
社長があったんで。
それは大変ですよね、それをやっていくのは。ね、
本当に、社長大変だったなと。僕はね、ポジションとしては最終的には CEO をやってましたけど、
はい、
最初は普通に企画職みたいな感じで、やってたんで、大変。
大変ですよね。しかも仕事の内容も、まあ、いわゆるそういう、なんていうか、ゲームっていう。
そう、う
ん。
もう正解がないですからね。
ですよね。しかもニッチな。
そうそうそう。
まあ、いい、例えばですけど、いいオブジェクトを作っても、楽しいか、売れるかとかっていうのは全然違いますもんね。
そうですね。そうなんです。うん、
大変でした、ね。で
も、その中で、その DNA だったりとかから来た人もいたんで、そこでの作り方とか、いうのはすごく勉強になりましたね。そこの体験とかも今も生きてますし、
うんうんうんうん、
いいなと思った作り方としては、その遊ぶ人が どういう時にこう楽しいと思うかみたいなのを全部ストーリーで書き出すんですよ。
はい、
でそのストーリーで書き出されたものから機能を作っていくんですよね。
デザインコンサルみたいな感じですね。
そう、そこを最初に全部出し切って、そこからゲーム要素を用意して、最終的に形にして、お金が回るようなものに変えるっていう、その作り方の順序の違いというか、が大事だし、あれは良かったなと思います。
今だったら、そのなんかデザイン思考みたいに感じ言われても、ユーザーストーリーみたいなのを考えても、そこに付箋ペタペタ貼ってみたいな感じでデザイナーやられたりすると思うんですけども、昔は、まあ今よりその浸透全然してなかったって感じですかね、作り方として。
そうですね。まあでも多分それの最初です。
いや、すごい。
それはソーシャルゲームだったんですか？
そうですね。
ということは、まあこういう時に遊んでもらいたいなとか。
あ、そこはもうゲームをやるプレイヤーさんの感情ですね。
うんうん
うん、ああ、
そういうことだったら、はい、その、自分の高校を持って、他の高校と戦いたい。はい、とか、はい、そういうような、その感情面の主にしたストーリーをたくさん出していく。
あ、なるほどね。ゲームのストーリーをね。
そう。遊びのプレイヤーのスタイルだったりとか、そういう一個一個ですね。
すごいですね。
すごいです。
まあでもそれはゲームじゃなくとも同じですもんね。
同じです、
ね。何作るにしても。
本当にそう。
うん、
今、僕が作るものは全部それでやってます
ね。それがやっぱりその当たった時というか、ちゃんとその、まあ、いろいろその、途中途中でその回収とか必要かもしれないと思うんですけども、はい、ちゃんとそれがそのユーザーのその心理みたいなところにちゃんと沿って、
うん、
でそれがちゃんとハマって、
うん、
でより多くの周りバラルとかで増えていくみたいなところのサイクルとかやっぱり、得られるっていうのはすごい楽しいというか、充実感あるような。
楽しいですね。
そうですよね。
めちゃめちゃ楽しい。
お時間もいい感じに近づいてきたのでですね、今これを聞いてる方たちの中で、はい、もしかすると、その、まあ、後ろさんみたいに、その、働くことが、にワクワクしてるとか、その、まあ、いろいろ、より指南、修羅の方に行こうみたいなことを思ってる方よりは、どっちかというと、今、自分どうやって、働くに対してどうやって楽しみを見出そうかなって思ってる方たちって、結構多いのかなと思ったりしてて、
はい、
まあ、そういう人たちに対して、なんかメッセージとかぜひあれば、いいと思うんですけども、はいはいはいはい、ありますか？
そうですね。
はい。
なんか学生の時に、はい、今の状態だったら自分だったら何するかなっていうのを考えると、
はいはいはい、
やっぱり今はその SNS がすごいんですよね。
そう、
そう、僕はそのフリーの時でお仕事取れてたのは、
はい、
お友達がそこでバイトしててとか、
はい、
あいつができるらしいよみたいので話が来たりとかなんですよ、
はい、
でもそれが今の SNS だとその学校内で閉じてとかどころじゃなくて世界でみたいな規模感で簡単にできるわけじゃないですか、
は
い、でそれが起きるフックって、
うん、
その学校の中で僕がこういうの作ったとか、
はい、
こういうの楽しいとかって言って、
うんうん、
言ってたから、
はい、
その辺の人たちが気づいててあいつできるらしいようになるわけですよね、はい、でそれを今の SNS に合わせると、うん、SNS 内での発信っていうのがまさにそういうところにつながっていくと思うので、
はい、
今なんか言うとしたら
はい、
楽しい、とりあえず楽しいとか、そのやりたいとかと思ってるやつをバンバン発信したりとか、
はい、
バンバン研究して、で、それを表に見える形にして、とりあえず出していって、
うんうん
うん、で、そういうのをやってる人たちに、うざがられた身がとりあえず絡んでいって、
はい、
で、巻き込んでいってってやってるうちに、なんか、その楽しいやつで生きてる状態になっちゃったわ、みたいなのになるんじゃないかなっていうのは思います。うんうん、
まあ、要するに、その、渦巻きの中に入れってことですよね。
そうですね。
で、まあ、それ、入るためには、発信しなさいってことですね、情報を。
そうそうそう。そうです、
そうですね。
で、それがやりやすい世の中だとは思います。
結構その、なんて言うんでしょうか、その、まあ、自分の楽しいってことを追求して、で、それも発信しなさいって話あると思うんですけど、それはなんかどんなものでもよかったりするんですか？
どんなものでもいいと思います。
なんか、くじろさんが、はい、こんなものでもお金になるんだ、みたいなものだったりとか、まあそういったその具体、
はいはいはい、
まあその、そもそも勲章さんの周りでこういうことをやってて、
はいはいはい、
でそれが、普通の人からしたら、こんなんでいけるのっていうところで成功されてる方の例とかってあったりされますか？
なんでしょうね。
はい。
まあ、今だとそのゴルフとかね、
はい、
サウナとかね、いろいろなその興味関心分野あるじゃないですか。
はい。
でも、例えばそういうので強かったり好きだったりとかして、そのマスタリングしてたとして、
はい、
そういうのを楽しみたいなって思う人が、
うんうん、
周りで出てきた時に、
はい、
話に来る先と例えばなってたとしたら、
はい、
そこからお仕事につながったりとかっていうのは全然あるじゃないですか。
ありますね。
で、それはなんでかっていうと、まあ、その楽しい軸で めちゃめちゃうまくやってたりとか、その能力が高かったりとかすると、その人を頼る瞬間が生まれるんで、
うんうんうん、
でもその人、まあ今はなんか自宅っぽい話になっちゃいましたけど、
はい、
場合だとその自宅仕事みたいなやつが流れるタイミングって、その仕事の延長線上で誰か探したりとかしてもそんな簡単に出てこなかったりとかするんですけど、全然違う軸でそういう楽しみのコンテンツとか、はい、そういう方向でやってた時に、はい、ああそういえばあいつだみたいな、なったりとかしやすいっていうのはあるんだろうなと思います。なのでもう本当に好きなことをやるのが一番自分自身も伸びると思いますし、
はいはい、
嫌じゃないでしょうし
なんかさっきあのちょこっとあの話題の中にあった話で、人に興味を持つっていうか、
はいはいはい、
そこもまあちょっと癖だと思うんですけど、うん、やっぱ人に興味持ってる方って結構好奇心があるのかなっていう思うんですけど、うん、その点はちょっと何かアドバイスがあれば。
人に興味を持つ
でっていう興味を持つの、
うん、そうですね、興味をううの持ち方みたいなな
んか僕自身は分析とかが好きなんですよ、
はいはい、
とかあのシミュレーションゲームとかが好きなんですよ、
はいはいはい、
例えばプレイステーションのテーマパークとか、そういうようなものが好きなんで、うんうんうん、僕の好きに合ってるだけであって、うん、なんかその人の好きに合うかどうか分かんないですけど、
うんうん、
まあ、興味を持とうっていうよりかは自分の興味がある分野の話をしてて、その人が乗ってきたらモテるでしょうし、そうじゃなかったらモテないでしょうし、でいいんじゃねえのかなと思ったりします、うんうん、
まあ、博学というか話題性がある人の方が人は寄ってきますもんね、
うんうん、ですね、
うん、で特によく物知ってる人は、
そうそうそう、
会話も楽しいし、
う
ん
う
ん、
そう
ということはある程度自分にも知識を蓄えないと楽しい会話できませんもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
相手を喜ばせられないというか、
そう、
うん、なるほどね。
一個あるとすれば、なんかのその二番煎じみたいな感じで薄く浅く楽しいとかっていうよりかは、
はいはい、
もうすごいニッチでもいいから深く楽しめるものを、これが好きぐらいに思ってるもので動いた方がいいんじゃないかなっていうのはあります、
う
ん、
そうですね、
もうサウナ、例えばサウナストーンにかけるそのアロマだったらもう誰にも負けませんとか、そういうのもなんかね、
そうです、そうです、その掛け算してって、はい、もうすごいニッチにした方がいいと思う、
掛け算大事です、
ね、大事ですよね、
もうめちゃくちゃあの僕も納得できるとか、ね、まあただ僕はあの、まあ、勲章さんみたいにですね、そんなに詳細が小学生だったらあったわけじゃない、すごい羨ましいなと思う反面
遊んでただけな
それでも大人になってからも全然つきます、そういう詳細というか、うん、まあその、まあ相手のニーズをうまく引き出して、で、それでまあ商売の経験をするっていうところって、大人でもなかなか経験したことない人も多かったりすると思うんですけど、それってサラリーマンやる上でも結構大事だったりします。
そうですね。うん、まあでも、なんかこれがいけるとかっていうのは、今でもわかんないです。はいはい、常になんか、あ、ダメだあ、ダメだってサウナに行って。大丈夫だみたいない
や、そんなにやばくはないよね納得感
の繰り返しを
はい、はい、
していく中で、なんかこれがうまくいくな、うん、今はみたいなのが見つかっていくんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
なんか深く考えずに、
はい、
とりあえず動いてればいい結果ができるんじゃないでしょうかっていう感じじゃないですか。
ありがとうございます。すごい勉強になる。最後にあの黒田さんの方からあの皆様で、あの何かアピールしたいこととか、なんかこういうことで言ってますからお願いしますみたいなものがあればぜひお伺いしたいなと思うんですけど、ありますか？
ありました。
じゃあ、はい、
僕自身はやっぱ人が好きなんで、
はい、
とか、そのなんかどういう興味関心があって何をやってるかみたいなのが好きなので、
はい、
聞いた人の中で僕と話したいなと思う人がいたら、なんか下で連絡取って話したいなと思います。
ポッドキャスト宛てでも連絡いただければと思います。ツイッターもやってらっしゃいます
そうですね、放置してます。最近ね、リンクトインが楽しいんで。
リンクトインが楽しい。
リンクトインが一番ハマ、この3週間一番ハマってます。
ですか、そんなにやり込み要素あります？
あるんですよ。
リンクトイン
久しぶりに開いてみると分かります。
お話しやってます。
第二のツイッターぐらいな、
マジですか？
マジです、マジです、マジです
。いや、それ今日一番の
ツイッターのあのワイワイ楽しいから、はい、邪悪要素を排除し、ビジネス要素しかないっていう土壌になったのが今のリンクトインになってるんです。
フェイスブックとまたちょっと違う感じ
なんです
か？
違うんです。フェイスブックはもうパーソナル寄りな必要者が多くなっちゃってるんで、はいはい、もう子供とかじゃないですか、
うん、
子供ゴルフみたいな、
あと動物
そう動物みたいな。でツイッターはなんかとりあえず回ってくる
謎のディスリー
が、でもリンクトインは、
はいはい、
その実名ベースでビジネスベースっていうのがあるから、
はいはい、
もう 繋がりたいと思って気軽に連絡しても、それはもうビジネスの繋がりたいだなっていうのは理解してもらえるんですよ。ツイッターとか、その、フェイスブックで DM 来たりすると、はい、うって思いますけど、
なります
ね。はい、リンクトインだと、実名出てて何やってるかも全部出してる人が連絡してきたりするんで、はい、あ、なるほど、みたいな入りが違います。
面白そうですね。
面白いです。ぜひやってください。
やってみます。
アカウントだけ登録してるんですけど、ちょっとちゃんとそういう形を運用したことなかったので、ちょっとやってみます。ありがとうございます。
僕は3週間で今600フォロワーぐらいに。
おー。すごい。す
ごい。あの、ね、ランペに、あの、村山さんの、あの、アカウント貼られてるんで、興味のある方は、ね、あの、ご連絡いただければ。
はい。
お願いします。
ありがとう。リンクトインもぜひ活用皆さんしていただければということで。はい。じゃあちょっと締めさせていただければと思います。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名。売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
それでは今回番組をお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はですね、O2D の正田光輝と、
ザ・システムの稲葉博嗣でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。